御言葉を味わっていきます。旧約聖書ヨシュア記一章一節から九節、2017番は381ページを読みます。ヨシュア記一章一節から。主のしもべモーセの死後、主はモーセの従者ヌンの子ヨシュアに告げられた。私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこの民は皆立って、このヨルダン川を渡り、私がイスラエルの子らに与えようとしている地に行け。私がモーセに約束した通り、あなた方が足の裏で踏む場所はことごとくすでにあなた方に与えている。あなた方の領土はアラノからあのレバノン、そしてあの大河ユーフラテス川まで、ヒッタイト人の全土、日のいる方の大海までとなる。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいる。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。強くあれ、大きくあれ。あなたは私が父祖たちに与えると誓った地を、このために受け継がせなければならないからだ。ただ強くあれ、大きくあれ。私のしもべモーセがあなたに命じた立法のすべてを守り行うためである。これを離れて右にも左にもそれてはならない。あなたが行くところどこででもあなたが栄えるためである。この御教えの書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさめ、そのうちに記されていることすべてを守り行うためである。その時あなたは自分がすることで繁栄し、その時あなたは栄えるからである。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ。恐れてはならない、おののいてはならない。あなたが行くところどこででもあなたの神主があなたと共にいるのだから。見放さず見捨てないと題をつけました。先週私は民数記に記されるカナンの地に入っていくとき起こることになる、カナンの人々とイスラエルの子らとの間の戦い、それは侵略戦争とは違うものであり、主なる神様のもとで行われる特別な戦いであると。それは主の裁きが行われるものであって、イスラエル人の欲望あるいはイスラエル人が戦いを求めるものではないとお伝えをしました。そしてそれもあの時代あの地域に特別に行われたものと話しました。今現在も残念ながら起きている戦争争いを一緒にすることは全くできないと改めて言葉にします。特別な上にも特別なことであったともう一度言います。しかし今日はこうも言います。カナンの地を目前にしてモーセに、カレブとヨシュアに起きた出来事、それは彼らにのみ起きる特別なことであって、私たちには関係がない、私たちには特別なことは起きない、じゃあ私たちに特別に語りかけたり何かをせよと命じることはないなどと思ってはいけないのです。あの出来事を特別なこと、非常に大切なこと、それは確かです。そしてそのような特別なことを非常に大切だということは、あなたにもあなたの生活にも起きるのだということです。主はモーセに、そして今日の箇所ヨシュア記でヨシュアに語りかけるように、あなたにも語りかけています、語っています。そしてヨシュアに与えられた特別な使命はあなたにも与えられています。そのことを最初に覚えておきたいと、そう思います。何もイスラエルの子ら、成人男性だけで60人万、そう言われる人たちのリーダーとなって戦いに行くこと、カナンの地へと初めて足を踏み入れるということだけが特別なことというわけではありません。あなたの日常で、毎日の生活の中で、学びを続ける場所を、毎日の中で 仕事をする毎日の中で、あなたにも主は特別な、あなたにしかできない大切な使命を与えて、あなたを送り出します。考えてみたいと思います。あなたの、私の、私たちのその使命は何か。その使命とは一体、どのように大切なものなのか。モーセは杖を握り、一人一人に語りかけてイスラエルの子らを祈りを持って導きました。ヨシアは時に剣を握り、イスラエルの子らを先頭に立って、主の示した道へと足を進めて戦い、問題を切り開いていきました。今あなたが、あなたの賜物を握りしめ、その賜物を隠すことなく、大いに発揮して進むべき道があります。さて、今日の箇所からそのことを確認して、主の言葉を聞いていきましょう。一箇所、民数記の27章の15節からの箇所を開いてください。2017番292ページになります。民数記27章の15節。民数記27章15節。モーセは主に言った。すべての肉なる者の霊を司る神主よ、一人の人を会衆の上に定め、彼が彼らに先立って出て行き、先立って入り、また彼らを導き出し、導き入れるようにしてください。主の会衆を羊飼いのいない羊の群れのようにしないでください。主はモーセに言われた。あなたは神の霊の宿っている人、ヌンの子ヨシアを連れてきて、あなたの手を彼の上に置け。飛ばして23節だけ読みます。自分の手を彼の上に置いて、主がモーセを通して告げられた通りに任命した。ここ、モーセが死ぬ時のことが主からの言葉として告げられて、その上で今お読みした15節からのところ、モーセがイスラエルの子らが自分がいなくなった後、モーセがいなくなったその後に迷って羊飼いのいない羊のようにならないようにと、次の指導者、後継者を与えて定めてくださいと願っています。主はその願いを聞き入れてくださって、ヌンの子ヨシアを指名します。そして主の命令によって、モーセはヨシアの上に手を置いて、後継者とします。祈ります。ヨシアは、モーセが決めたのではなく、主が選び出し、召し出し、そして定めた人物です。そして選び出されたヨシアは、今日の箇所、このヨシア記の一章で、ついにイスラエルの子ら、60万人を超える人々のリーダーとしての、初仕事に就くのです。それもいよいよヨルダン川を渡って皆でこうカナンの地へと入るんです。その時主は語ります。一節です。主はヨシアに告げられた。間違いなく主はヨシアに語るのです。一節はその短い言葉の中にとても大切なことが語られ教えられます。まずモーセについて教えてくれます。主のしもべとモーセのことを呼びます。キリストイエスのしもべと使徒パウロはピリピ人への手紙の冒頭で自分のことをそのように自己紹介してから大切な手紙の本題に入ります。新約聖書は394ページにあるピリピ人への手紙一章、とても大事な自己紹介です。ヤコブもまたヨセフとマリアの子供であって、地上においてはイエス様の弟と。しかしヤコブの手紙の冒頭でやはりヤコブは、神と主イエス・キリストのしもべ、ヤコブと自己紹介をしています。このように、主のしもべであるということは、私たちにとって最高の立場であり、その使命を果たしているということを示します。モーセはイスラエルの最高の指導者であったとか、素晴らしいリーダーであったということではなく、 主のしもべであったと主ご自身がモーセのことを紹介し、同時にそのことを喜んでおられるというのがこのヨシア記の最初に分かります。そして続けて主はヨシアのことをモーセの従者と言います。このままにモーセの従者としてモーセに仕え、モーセを助け、その使命を果たしてきた人だとヨシアのことを認めてくださって、勇敢な戦士であった、偵察の時も10人の他の人に惑わされないでその使命を果たした勇敢な人であったという紹介はしないのです。しもべ、従者というのは主の言葉を聞いて従う人ということです。何よりも主の言葉を聞くことを大切にして行動できる信仰者、最高の肩書きだなと私は思います。さあ、そのようにヨシアのことを私たち聖書を読む者に示し、紹介をした後で主はヨシアに命じます。立ってヨルダン川を渡り、主が与えようとしている地に行け。モーセも、いやモーセさえも見ることだけしか許されなかった約束の地であるカナンの地へ行けというのです。かつて偵察に行った時とは意味が違います。ついに主が与えると言われた地に足を踏み入れる、その地を相続する第一歩がここから始まります。三節では足で踏む地はことごとくすでに与えられているとあります。ヨシアが見ている地はまだヨシア彼らの所有地とはなっていません。しかしことごとくそれらはすべて余すことなく与えられている。すでにヨシアはイスラエルの子らのものです。主からイスラエルの子らに渡されました。そのように主はここで宣言されているのです。4節、非常に広い土地が、地理的にも示され、それが相続地だと改めて示されます。アブラハムに示された地がついにアブラハムの子供たちに渡されるのです。さて、ついに約束の成就するとき、相続するときです。しかしこの時のヨシアの心には、いやイスラエルの子らすべての人の心には不安や恐れがあったのではないかと、それも確かだと思いました。ヨシアの心、不安、そんなものを探ってみました。ヨシアはこの時少しばかりひるんでしまったのではないでしょうか。恐れてしまったということはないでしょうか。それはこれから敵対することになるカナンの地の住民のその力に対する恐れやひるむ心ではないのです。偉大な指導者、父のように慕っていた素晴らしい指導者であるあのモーセの後を引き継ぐことへの恐れや不安です。それは人々の上に立つという恐れでもあります。また未だ誰も行ったことのないところへと、それは場所だけに限らないでしょう、誰もしたことがない、そんなことを先へ進むということの恐れ、大切な務めを受け継ぐという恐れ、モーセが担った、いやそれ以上の責任をこれから自分が背負うことになるという恐れ、それは使命を果たそうとするときに起こってくる恐れ、当然とも言える不安でしょう。そしてこの使命に、この働きに生きる人、主を信じて生きる人、信仰者、キリスト者にとっては、誰もが漏れることなく必ずいつかどこかで、あるいはどんな形であったとしても必ず背負うことになる使命、必ずあなたに主の使命すべきことがあります。その時こう思うかもしれません。 私にはモーセのような力はない、モーセのような信頼を人々から得ることはできないだろう、モーセと同じようにはできない、そう思い、そう言うでしょうか。そしてまた、主はモーセと共にいてくださったように私ともいてくださるのだろうかという不安が心の深いところから湧いてくるように思います。すると私は恐れにとらわれて先に進むことができなくなるかもしれません。責任を負うことができなくなってしまうかもしれません。そんなヨシアに、そして同じような経験をするであろう信仰者である私たちに、主は先立って語ってくださいます。そして約束を与えてくださいます。それが五節です。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいる。この言葉は励ましとなり、そして本当に力となります。私の力となります。なぜなら私たちは主がモーセと共にいてくださったことを知っているからです。そしてモーセが素晴らしい働きをして使命を果たしたのは、モーセがただ素晴らしい人物だったからではなく、主が共にいてくださったからだと知ることができるからです。さらに主は語ってくださいます。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。二重の表現、繰り返して強く言ってくださるのは、主が私のことを、私の存在そのものをしっかりと握りしめていてくださって、見放さない、見捨てないとの約束です。ただいるというのではない、主は私の力であり、時に私が休むところ、ある時は逃げ込む場所であり、主は何があっても私を見放さず見捨てない。これほどの安心が他にあるでしょうか。これほどの力になるものが他にあるはずがありません。そして最後に、主は約束を語るとともにヨシアに命じます。約束と恵みが先に与えられて、そして命令があります。6節、7節、9節、3度繰り返されます。どれほど大切な言葉、命令あるかが分かります。それはこの言葉、強くあれ、大きくあれ。9節ではさらに、恐れてはならない、おののいてはならない、命じます。それはあなたが、私が、私たちが体を鍛え訓練を積み強くなれというのではありません。恐れないで、不安にならないで、共にいてくださる主の言葉を信頼して歩みなさい、そこに強く生きなさいということです。ですから9節では、強くあれ、大きくあれと繰り返した後で、もう一度、今度は表現は逆になりますが、恐れてはならない、おののいてはならないとまた繰り返すのです。今回何回か読み直す中で、本当にここはよく聞くべき言葉の箇所、そして素晴らしい主の声だと、そう感じました。6節の言葉を7節で繰り返し、さらに9節で6、7といった言葉をもう一度繰り返し、3度繰り返した上で、その上で今度は言葉を変えて、さらに繰り返して強く語られるのです。主に信頼するのに、この言葉をしっかり聞いて従うことが大切だと分かります。それがあなたに与えられた、あなたのだけを使命を果たすために大切で一番にしなければならないことだと。結びの一言にします。さあ聞きましょう。主はあなたに、ヨシアに語ったのと同じく語ります。強くあれ、大きくあれ。お祈りさせていただきます。シティリジョイスチャーチの主、私たちの力と頼む神様、あなたのお名前を褒めたたえ、あなたへの賛美の歌を歌います。あなたは荒れ野に道を開き、砂漠に泉を湧き上がらせ、海の中にさえも道を作られます。そして私たちは新しい地、 あなたの祝福と恵みにあふれる約束の場所へと導き入れてくださいますので、ありがとうございます。あなたの約束に本当に感謝します。私たちが昼間困難に遭い、苦しむ時があっても、夜眠る時に不安と恐れが私たちの心に迫ってきたとしても、あなたの憐れみと恵みが私たちを覆ってくださいますから、ありがとうございます。あなたの約束と、あなたの力、あなたの栄光を仰ぎ見て、恐れずに、あなたに賛美の声を上げます。おののくことなく、惜しく祈り続けますから、どうぞ、聖霊様、私たち一人一人を助けてください。そして、私たちを一つにとしてくださり、いつも共にいてくださることを知ることができるものへと導いてください。あなたが愛しておられる教会の神の家族と共に導かれて、今日も一緒の礼拝を捧げることができましたことを心から感謝します。どうぞこの礼拝から始まる一週間の歩みも、朝に言うにあなたにある喜びと平安を味わうことができるようにと願っています。あなたが語ってくださった言葉に従い、その言葉を守り、日々歩みます。この祈り、私たちの救い主であり、慰め主であるイエス・キリストの尊い名前を通して、御前にお捧げいたします。アメン。御言葉に応答して、一緒に祈っていきましょう。